希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
鈴木美穂です。
よろしくお願いします。
先生、今日は音楽についてお話ししたいんですけれど。
音楽について。
はい、音楽お好きですか？
音楽好きですね。
私も大好きなんです、実は昔、音楽をかける音楽を紹介するアルバイトをしていたことがあるんですね、大勢の人たちが、お店の中にいて、音楽を好きな方たちが集まるんですけれども、リクエストをくださるんです、その音楽を、メッセージなどを読みながら、音楽を探してレコードをかけて、そして、みんなで楽しむというようなお仕事だったんですけれど、
結構じゃ あの臨機応変っていうか。
そうですね、あのそのお店では、ロックやポップスといったものが主だったんですけれど、そこで私は今まで本当に音楽のことをあまり知らなかったんですね、キープしている歌謡曲ぐらいしかわからなかったんですが、もう世界には本当にいろんなジャンルの音楽があるんだなということに驚いたんですね。ロック、ポップス、ゴスペル、ソウル、クラシック、ジャズ、そしてキリスト様だと賛美歌。
そうですね、賛美歌ね。じゃあいろんなジャンルお聞きになったっていうか、扱われたっていうか。
でもあの広く浅くなんですけれども、ほんの少しずつあの音楽のことを知っていって、そこで気づいたことがあったんですけれど、音楽の持つ力ってすごいなって思ったんですね。というのは、例えばそうですね、懐かしい曲、1950年とか60年とか、その時代に流れた音楽でも、音楽が流れた瞬間にその時に聴いた年に戻ってしまうような力があるような気がしたんですね。
ああ、なるほどね。
で、皆さんその頃を思い出されたり、
懐かしんだりね、
感情がそのまま蘇ってくる。そう言われてみれば、私もこの曲を聴くと、あ、小学生の時を思い出すなとか、中学生の時を思い出すなとか、そういう音楽のには力があるのかなって思ったんですね。
確かにね。やっぱりこう、音楽を聴いてると、やっぱりそれでこう、あの他の人もね、知ってたりすると、全く初対面なのに、それでね、その音楽の力っていうのかな、やっぱりこう、
知ってる知ってるっていうことだけで、とっても、親しみを感じる。
そうですよね。なんか急に親しくなって仲良くなるっていうかね。
好きな音楽が一緒だったりすると、もっと
そうですね、
深まりますよね、きっと。
そうですね。やっぱりあの他の国の教会に行った時に、そこで言葉は知らなくても、メロディーが賛美歌が同じだったりするでしょ。そうすると、なんかもうね、嬉しくなりますね。それで、まあその国の言葉は使えないけれど、日本語で同じメロディーで歌っちゃうっていうか。
全くメロディーは一緒なんですか？
同じでしたね。
そうなんですね。多分だからいろんなものを超える力があるのかなっていう気がしたんですね。歴史とか、そうですね、あのもう20年ぐらい一気に遡ってしまう力とか。
そうですね。一人一人それにこうつながってる思い出なんかもね、きっとあるんでしょうけどね。
そうなんです。私ゴスペルを習いたいなってちょっと思ったり、してるんですけれども、
ゴスペル、
教会ではゴスペルとか歌われたりするんですか？
そうですね、あの私たちの教会ではワーシップソングっていうのを歌うんですけど、その中には何曲かゴスペルも入ってたりしますね。ちょっと違うかな、ゴスペルと、
ワーシップソング。
ワーシップ、まあ礼拝のことをワーシップって英語で言うんですけど、神様を礼拝する歌。そうですね、聖書の中の一節なんかを取って、それにこう最近のメロディーをつけて歌うっていうようなね。
そんな歌があるんですか？
そうですね、ちょっとゴスペルに近いかもしれませんね。そう、音楽のそのそういう力っていうのはね、本当に素晴らしいなって思いますね。じゃあちょっとここで一息入れましょうか。
はい。 パルナバ先生、
はい、
先ほど言われたワーシップソング、
はい、
うん、これは私初めて聞いたんですけど、もう少しちょっと詳しく教えて。
そうですね、うん、あんまり古い賛美歌ではなくって、ここ何十年かだと思うんですけどもね、
はい、
うん、多分アメリカの教会から始まったんだと思うんですけども。
あ、そうなんですか。
最近のそのクリスチャンの音楽賛美歌、まあ、賛美歌の一種って言っていいと思うんですけどもね、聖書の一節とか何かを、あの、あるいはもう少しこう信仰的な詩を、
聖書の言葉そのものを、
うん、そうですね、結構聖書の言葉そのものにメロディーをつけて歌ってるのもありますね。そういうのが多いかもしれません。
音楽もつくんですか。
そうですね、音楽がすごくやっぱり綺麗なメロディーですよね。
うん、
一人で歌っても綺麗に聞こえるし、たくさんの人で歌っても綺麗なメロディーって。
そのものですか、聖書の言葉。
そうですね、まあ、全く今の日本語の聖書の言葉そのものじゃないんですけども、でも大体その意味で、その歌詞で、私はそれがすごく好きなんですよね。
聞いてみたいですね。
そうですね、まあ、今ここで歌うとちょっとね、あのリスナーの方に迷惑かけるかもしれないので、私の歌ですとね。でもそうですね、教会にもしね、いらっしゃってくださって、あの礼拝の中で聞いてくださったら。
教会では皆さんそういった形で歌う時間があるんですか。
そうですね、普段の賛美歌の中に一曲いつもワーシップソングを入れて、歌ってますね。
皆さんで一人でも歌える、一人でも歌いやすいような感じがしますよね。
そうですね、そういう感じのメロディーですね。
皆さんで歌うと結構バラバラになったりとかはないんですか。
まあ、やっぱりあの楽器がね、あれば大丈夫ですね。ピアノとかオルガンでも大丈夫ですけど、まあ、あのアメリカとか外国の教会なんかはギターを使ったりもしますけどもね、特にあのたくさんの人と一緒に歌うと、もう本当に元気になりますね。
あ、そうですか。
もうなんかね、なんだろう、体まで元気になっちゃうっていうか。
やはり歌には、歌や音楽にはすごい力があるんでしょうね。
そうですね。
そこからも、
はい、
聖書の中には、キリスト様の音楽にまつわるお話は何かありますか。
そうですね、聖書の中を見てみると、そのイエス・キリストが弟子たちと一緒に最後の晩餐をした、その時に
最後の晩餐、
まあ、十字架にかかられる前の晩に、弟子たちと一緒にパンを裂いて食べたり、それからブドウ酒を飲んだりっていう。
その時はもう十字架に吊るさ、
かけられる
、ということをご自身で分かってらっしゃったんですか。
そうですね、予告もなさってますね。
そして晩餐を開かれたんですか。
そうですね、その儀式自体は、イエス・キリストよりも1400年前の、そのイスラエルの中で神様が教えられたものなんですけども、ずっとそれが1400年ぐらいずっと守られてきて、まあ、その神様がそのことをその定められた目的も、イエス・キリストの十字架の死の意味をイスラエルの人たちが理解できるように、そういうその教育的な目的で儀式が定められたんですね。ですからこのパンの裂かれるっていうのは、イエス・キリストの次の日の十字架で死なれること、それからブドウ酒のその杯っていうのは、十字架で流される血を表すと。まあ、聖餐式っていうふうにね、教会では呼ばれていて、礼拝の中でもそれが行われたりするんですけども、旧約聖書の時代は、特にこのイエス・キリストと弟子たちがその儀式を行った時は、聖餐式とは呼ばないで、杉越の祭りっていうふうに言ったんですね。でその祭りのプログラムがある程度決まっていて、でそのプログラムの中に旧約聖書の詩編を何回もいろんな部分で歌ってたんですね。だからその新約聖書の記録を見ると、イエス・キリストが弟子たちと一緒に詩編を歌ってたということが、そこからわかるわけなんです。
詩編、漢字では、
詩の詩というですね、詩編の詩は、あの作詞作曲の詩、
編み物の編む、
そうですね。まあ、これは詩って書かれてますけども、お祈りの言葉のようであったり、あるいは 賛美歌であったりするようなね、そういうものですね。でその詩編を弟子たちも歌ったし、多分その後の初代の教会、古代の教会もずっとそれを歌い続けたんじゃないかなって思いますね。新約聖書のコロサイの信徒への手紙というのがあるんですけども、3章16節にパウロがこう書いてるんですね、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、諭し合い、詩編と賛歌と霊的な歌により感謝して心から神を褒めたたえなさい。こんな風にこの詩編って言葉がね、出てくるってことで、イエス様もきっと歌ってらっしゃったと思います。
イエス様が歌われてたのは聖書の言葉？
そうですね、私たちもねイエス様に習って聖書の言葉にそのままメロディーをつけて歌えるようになりたいなって思いますね。ありがとうございました。それではここで番組からのお知らせです。
今年もクリスマスの集いを開催します。日時は12月9日土曜午後6時から8時までです。場所はお茶の水クリスチャンセンタービル8階ホールで行います。入場は無料です。今回はコンテンポラリークリスマスワーシップに皆さんをご招待いたします。リスナーの皆さんのお越しをお待ちしております。続いて今週のプレゼントですが、今週は鳩の発祥器セットを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきに鳩の発祥器セットと書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番バイブルウェーブの係です。郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番バイブルウェーブの係まで。お手紙をくださるときにはあなたの住所、氏名、年齢、それから今お聞きの放送局名をお書きください。締め切りは11月17日の金曜日です。
それから番組に取り上げてほしいテーマなんかもお寄せくださると嬉しいですね。バイブルウェーブにはホームページもあります。ぜひ見てください。
www.jesus-web.org www.jesus-web.org です。
番組へのご意見ご感想もぜひお書きください。ファンレター、励ましの手紙、じゃんじゃんお寄せください。お待ちしています。ファックスでのお便りも歓迎です。
ファックス番号は03-3292-7605 03-3292-7605 です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博次と
鈴木美穂でした。
それではお元気で、
さようなら。